6センチネットラジオ、6ラジ。
あのね、大学の時に、バイトをしていたんですよ、ゲームセンターの。なんか中にあるカラオケのとこでバイトをしていたんですけれど。
カラオケのところでゲームのバイトしてんの？
いや違うの、違うの。ゲームセンターの中にカラオケがあって、なんかね、昔セガのなんかそういうのがあってね、でそこのなんだ、バイトをしていたんです、アルバイトをしていたんです、で遅番だったので、夜8時ぐらいから休憩にね、変わる変わる入っていくんですよ、その日のシフトに入ってる人たちが、ちょっとずつね、で、その休憩に入ると近くの食べ物屋さんからこの晩ご飯を選び、買ってきて控え室で食べると、まあいう、まあアルバイトではよくある風景だと思うんですけれど、
はい。
それでね、何しろそのセガのお隣が、吉野家さんだったわけで。
お、牛丼？
まあ他にもね、いろいろいただいてましたが、その牛丼やっぱり早い、ということで。
安い、早い。
まあ近い。
近い。
よく牛丼いただいていたんです。それで、牛丼とお味噌汁、お漬物。くらいのね、
なんかセットになってんの？
あー、どうかな、当時あったか覚えてないけれど、そういうのを頼んでですね、控室に持って帰って食べるんですけれど、
持ち帰りで、
まあとはいえ、だんだんそのお隣だからといってヘビーローテーションをしていると飽きてくるわけですよね、当然のことながら、しかしこの特にね、変化を無理に求めようと、まあイトーヨーカドーさんもね、すぐそばにあったので、そこのお惣菜とかをね、
お弁当とかね、ありそう、
買いに行ったりもしてたんですけれど、どうしても時間がかかる、その場合ね。なので晩ご飯はちょっと充実する代わりに、この休憩時間が減るっていうね、このバランスを取るのが難しい、そしてさらに言うと、このアルバイトでもさ、忙しい時とかがあるわけですよ、それこそ僕がその学生時代なんていうのはカラオケも流行っておりましたから、
ね、そうだね、
なのでまあすごい混んでたりすると、今日は悪いけれど休憩みんな半分でみたいなね、こともあったんですよ。労働基準的にはどうなのか分かんないですけど、
昔は緩かったよね、そういうのね。
そうですよね、
うん、
でそういう時急いで食べなきゃいけないとなると、やはり吉野家さんにお世話になると、
近い、早い、安い、
っていうことになるんですよ、でね、その牛丼を食べるんですけれど、やはりだから飽きてくるんですよ。
また飽きる話？
なんていうのかな、連日シフトが入ってて連日忙しいみたいなこと普通にあるわけなんですよ、そうすると連日吉野家さんじゃないですか、まあ飽きてくるんですよ。
飽きるわな、
それね。なんとかこの工夫をしたい、あとなんとか急いで食べちゃいたい、みたいなね、この両方のこの需要をこの兼ねるために、あれなんです、学生時代僕はこっそりですね、牛丼に味噌汁をジャバーっと全部入れちゃいまして、はい、それに七味なんかをちょっとかけて、はい、それをいただいていたということ、猫まんまをなんとやっていたということを、はい、告白いたします。
なぜ今告白したんだ？
もちろんね、僕もそれがお行儀が悪いとかね、まあいろんなその
独特よね、
批判の対象になってしまうことは、はい、分かっておりまして、 うんうん、それがゆえこれまで黙っておりました、何十年も、うん、
だからその何十年も経った後に、うん、なんで今それを告白するの？
あのですね、うん、その牛丼にその味噌汁をジャバーっともう全部かけちゃったやつ、正直僕にとってはですよ、うん、あの牛丼の5倍くらい美味しいんですよ。
嘘嘘マジで、はい、
ただ見た目はですね、
いやまあそうよね、
あの押して知るべし、あ
の味噌汁って具はどんなのが入ってるんですか？
吉野家さんのお味噌汁はですね、うん、いわゆるインスタント系のお味噌汁で、うん、なんていうのかな、あの麹かすみたいなのもちょろちょろと入っているような、うん、わかめと乾燥ネギみたいな。
あ、わかめか。
はい。
なるほどね。
ね、そう考えるともう全体的な見た目を、
見た目は ね、
イメージするとわかるじゃないですか。
ね、
はい。その通りになるんですが、だから、誰かが、この一緒に、休憩に入っている時は、控えます。
見られないようにするってことですね。
さすがにね。
あ、なるほど。
そういった、
人目をはばかって、
はい、はい、品がないと、うん、そういった批判をね、恐れまして、
そうだね、
はい、
って言われちゃうかもしれない、ね、
なんですけれど、実はそれが美味しい。
あ、そう。
そのことをですね、うん、僕もだからそれね、なんだ、自分のこの闇歴史みたいなの皆さんの中にもあると思うんですけれど、一人の時だけ僕は牛丼にその味噌汁をジャバーとかけてから食べていた、うん、早いしねそれだと、
まあそうだろうね、うん、
しかも5倍くらいは美味しい。
5倍、それが信じられないんだよな、うん、本当かな、どうしてそうなるんだろうな、
それをね、だからね、それなんです、だからそれをね、闇歴史としてどこか自分のこの記憶の奥底に沈めておいたんですよ、
はいはい、
だから僕自体も忘れていた、
うん、
というかこの改めてこの大人になってからもさ、この吉野家さんとかね、お世話になるじゃないですか、うん、その時にわざわざ改めてお味噌汁をこの牛丼にかけるという、そういうなんていうの、思考にはまあ至らないわけですよね、
うん、あ、何、そのやり方自体を忘れてたってことなの、
うん、それをうひゃうひゃ言いながらやっていたこと自体を記憶をなんか封印していたかのような。
あ、そうなんだ、
はい、
へえ、
うん、それをですね、この療養中に思い出してですね、今もうずっと実はそれが食べたい、
うん、その5倍美味しい猫まんま牛丼を、
はい、
マジか、
それ食べたいなと思って、
でもな、5倍うまいっつんだったらちょっとな、はい、
そうなんです、
あ、そう、
いや、ただ見た目はあれですよ、あー、やっちゃったっていう感じですよ。
だよね、それはもう想像できてるんですけども、うん、
その一番最初にやった時はなんかの間違いだったか、なんかもう本当に時間がなくて、なんかそういった突発的なことだったような、もう覚えてないけどね、うん、感じなんです、はい、で、そのだから見た目もなんとなくだから記憶はあるんです、見た目とすごい美味しいっていうのとが記憶にあるんです、
う
ん、
そう、
それをなんかね思い出しましたね。
ずいぶん療養中はお暇だったんですかね。そんなことを思い出すぐらい、
改めて、
はい、
ちょっとね、1月の中旬ぐらいからですかね、僕体調不良になりまして、というかコロナウイルスに
とうとう、
はい、感染させていただきまして、
させていただいてて、
そのおかげで、はい、というか、うん、そのせいで、イベントもちょっと出演を辞退させていただくことになりまして、ね、
はい、
関係者の皆様、うん、そして応援してくださってる皆様含め、ご迷惑ご心配おかけいたしました、大変申し訳ございませんでした、
申し訳ございませんでした、
おかげさまでですね、
おかげさまで
食欲も戻ってきておりまして、
ほうほう、
はい、そうこっそり牛丼に、味噌汁をかけたやつを食べたいそんな風に思う今日この頃、レコーディング作業に徐々に、
はい、
復帰しておりまして、
よかった、
はい、そんな感じで戻ってまいりました
よかった、はい、おかえり。
まあね、ほぼ回復といった感じで、
うん、
どうしても最近のコロナウイルスは、はい、喉に、
だからさ、ね、まだね、はい、実はね、
うん、
そのレコーディング、音を取る、
はい、
声を取るっていう作業がね、
そうだよね、
あったんですよ。
喉にね、ダメージが来るウイルスになんか変異してるみたいで、実はですね、今こうしてお話ししてる時も、
うん、
なんていうのかな、まだちょっと引っかかりがあると言いますか、声自体もね、
うん、
そう、ライブ後の声の低さになってると思うんです、
うん、
これね、上の方がね、なかなかならないんですよ。
マジか、
はい、
そうか、作業大丈夫かしら。
そう、山田さんがおっしゃってるようにですね、レコーディング、
そう
ね、来月超先行アルバム発売ワンマンライブみたいなのなんか僕療養する前に騒いでたじゃないですか、うん、このロクラジでもね、皆さんにお伝えしていたと思います。中にはね、信じちゃって楽しみにね、
信じちゃってってどういうことよ、はい、
してらっしゃる方とかもね、もしかしたらいらっしゃったかもしれませんが、
いますよ、たくさん、
うん、それね、まだ息なんですよ。
息って何？
それまだ死んでないんですよ、
うん、それはそうです。
アルバム、ニューアルバム超先行発売ワンマンライブ、
そう、
ニューアルバム、ニューアルバムイズヒア、
そう
というもう逃げられない、
逃げられないですよ。
そんなイベントタイトルのライブを2月18日に来月予定しておりまして、
予定してるよ。
でその日にニューアルバムを手に取っていただこうと、
そうだね、
まあいう段取りになっているわけですよ。
段取ったね。
そうなるとですよ、どういうことかというと、アルバムを完成させなければならない。
だからそう言ってんじゃん。
アルバムを完成させるということはですね、アルバムの作業を終えると、
そうですよ、
まあ、いうことになるんですよ。
いよいよ何年越しかで、
はい、
終えることができる。
そうなんです。
いや、楽しみだな。
何度も毎回のようにもうここ3年ぐらい申し上げております、
はい、
終えるとなると、はい、いろいろ最終的にあれもしたいこれもしたいとなるとね、はい、ああこれはもう一回やり直したい、この音は差し替えたい、これは歌い直したい、これはこれを足したい、これはもう一度やるみたいなさことが、毎度巻き起こっておりまして、今回も巻き起こっておりました。
は
で、12月、去年の、12月あたり、
うん、
でいよいよもうこれは何度目かの正直になるかということで、この靴紐を締め、違う、帯を締め、たもとを分かち、違う、帯を締め、あれ、帯を結び直し、
なんつうんだっけ、
うん、そう、このいわゆるラスト作業、
はい、
ね、ミックスやいろんなマスタリングとかのね、作業に入るに、この従って あれをやっぱりしっかり撮ろうみたいなことでレコーディングの方にまた戻ったりっていうのがね、ずっと続いておりまして、
はい、
とはいえ来月じゃないですか、
うん、
ね、来月の18日までにレコーディングが終了しなければならない。
違う違う違う違う違う、
ね、
今月末で、
そしたらとりあえず聞いてもらうことができるでしょ。
違う違う違う、だから今月
CD は作れないけれど、
これ今月末までに、
はい、
その作業を終えて、
うん、
マスタリングまで終えて、1日に入稿するんですよ、
はい、うん、
ね、そうしないと間に合わないから、
はい、つまりマスターアップと言われます。
そう、
その全てのデータを工場の方にお送りするんです。
そう、
ね、最近はデータになりましたね。ずいぶん楽になりました。
本当ですね、
昔はね CDR をね、
その
持ってってたんですよね、わざわざね、 マスターをね。
そう、
うん、今はねデータをお送りすることができるんで、その何時間かとかねは大丈夫なんですけれど、にしてもこのだから1月中に作業を終えなければならないということで、
マスターアップ、
現状ですね、もうだからどうなっているか、
どうなってんの、
はい、つまりこのレコーディング作業やばい、本当に間に合うのかみたいなことをだから僕が療養する前にね、うん、お話ししていたと思うんです、うん、その焦り、その焦燥、そのドキドキ、それをね、ただとはいえですよ、うん、僕ももう大人です。そして何度目かの正直のこのいただいたタイミングです。
はい、そうです。
うん、何をしていたか、これも正直に申し上げます、うん、牛丼に味噌汁をかけていたことを正直に、何十年か越しで申し上げたように、
は
あ、今回僕はですね、アルバム間に合うかわからない、この作業あの作業を考えたら日にち的にはギリギリだとようなことを申し上げていたんですが、
はい、
この大人の余力っていうんですかね、なんていうんですかねマージンっていうんですかねこんくらいはちょっと、時間的な余裕を持って、この作業をやっていければ、実際はほんのちょっとギリギリじゃないくらいで終わるんじゃないかと、そんな見積もりをですね、さすが中やん、はい、していたわけですよ、うん、だからそのレコーディングがギリギリ、間に合うかどうかわからないプラス3日ぐらいねのマージンを取っていたんです。なんとつまり3日ぐらいは余裕だったんです。はい、まあさすがと言うべきですよね、
うん、
大人ですから、うん、つまりどういうことか、
う
ん、間に合う予定だったんですよ。で今回ですね10日ぐらい寝込みまして、どういうことかというと、プラスマイナスマイナス71週間ぐらいですね、うん、予定がキュキュキュッと今、うん、なっておりまして、当然のことながら、本日2023年1月26日となっております、ロクラジ第
421回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
はい、ピアノ担当山田敦子ですよ、
の1月26日なんですが、
う
んうん、はい、
そう、
終わっておりません、
うん、それは終わってないよそれは終わってないんだよ。まだ数日ありますからね。ただね、
はい、
中間会議といいますか、
うん、
中間発表会みたいなのをね、
はい、あれですよね、
やったんですよ。
要はリスケにあたっての、ちょっと
そうですよ、
さすがにもう、現状のね、うん、進捗具合とか、出来上がっているデータとか、大人のマージンとか言ってる場合じゃないっていう話になりまして、
そうそう、
全部つまびらかに、
そうです、はい、どこまで進んでんだと、
そう、
おいこらと
っていうことの、
ね、
はい、
はいはい、
会議がありまして、はいはい、
で
割とヒリヒリした会議が、
そこでですね、うん、私の印象ですよ、
うん、
間に合います、
あ、
非常にいいですよ、うん、
ですね、
仕上がってきてるじゃないですか。
ですね、頑張っておりました。
いや、良いですよ。いい感じでした。
その作業とかね、やり出すと、ずっと、この、なんていうのかな、休憩も惜しみ、休憩するのも忘れて没頭してしまうわけで、うん、それでね、よく、知恵熱みたいなのをね、これまでも、
はい、
ちょいちょい出したりしてまして、
そ
うだからあんまり無理しちゃダメっていうのをこの分かっていながらも、今回は、無理しなきゃダメっていう雰囲気が、はい、そういうのをいただきまして、やっていた甲斐があり、なかなか進んではいたんです。
進んでま ました、はい、なんかすごく不安なことを言うじゃないですか中原さんは、うん、そのね、どういうアピールなのか分かりませんけども、ただ私はですね、印象、これは間に合う、そしていいのができてるんじゃない、
いいのができてきているかもしれない、まあそれはね、皆さんに聞いていただいて初めてなんですが、はい、いい感触があることは間違いないんですが、間に合うかどうかは分かりません。
なんでまたそういうこと言って、はい、なんでそうなの、
なぜかというとですね、だからこの今の喉、声の調子が戻らないと、まだ歌わなければいけない箇所がいくつかありまして、うん、それが終わらないと、
そうね、
はい、そうなると、だから部分的に歌がなかったりコーラスがなかったりカラオケだけの曲が入ったアルバムであるならばもう出ます。
ダメだよ、何言ってんの。なんだそれ、
はい、それは出ます、
それダメだよ、
うん、ただね、その喉も一日一日ゆっくりとではありますが、
うん、
ちょっとずつ回復してきているので、
うんうん、はい、
まあそうだね、あと2日ぐらいしたらまあ取れんじゃないかなみたいな見積もりがありまして、
うん、はい、
そうだから、申し訳ないですがこのラジオもそうつらつらとお話しせずですね、今回もスパッと
サクッと、
はい、
はい、
お伝えすべきことをしたらですね、はい、終えたいなと思っているわけです
よ、はい、まあとりあえず中原さんがね、うん、元気に戻ってきたと、
はい、
いうことがね、まず一安心ですよ、
うん、7割弱といった今状況でございまして、うんうんうん、まああれですよ、今ねとっても感染が広がってるようで、
はい、本当そうなんだよね、
本当ね、お気をつけください、うん、ちょうどね僕もねお正月にライブね、
うんうん、
一人仲やんやらせていただいた時もですね、お越しいただいた方にですね、今コロナ喉が、
うん、
来たりする症状があるのでお気をつけくださいなんて ね、
ああ、そうなんだね、
お声掛けをいただいていたにもかかわらず、まんまとなってしまいまして、
まんまと喉やられたっていう、
そう、
そうか、
いやね、最初はね本当に知恵熱かなと、ちょっとやりすぎたかな
頑張りすぎたかな、
ま、うんうん、ちょっと思っておとなしく休んでいたんですけれど、うん、検査で陽性とババーンと出ちゃいました。いやね、どこでいただいたか本当に全く身に覚えがございませんで、
もう私の周りもね、私の周りの家族とかね、もうそういう風に考えるとすごい数感染の話聞くんですよ、うん、
なんかね聞きますよね、
そうそうそう、だからね、うん、もうどこから入ってくるかわからないしね、
まあ実際はですね、熱が出て喉が痛くて咳が出てみたいな症状がちょっと続きまして、まあちょっとしんどかったんですが、なんとか、
うん、
あとね僕消炎鎮痛剤のアレルギーがそれと同時に今回発見しまして、
う
ん、ロキソニンダメなんだっていう、
なんと、
はい、
ロキソニンってかなりメジャーな薬ですよね、
ね、消炎鎮痛剤でね服用していたんですけれど、うん、それがどうやらダメだと、
あら、
はい、反応が出てしまう、両鼻詰まりが起こ
る、鼻に来るんだ、
はい、そうなんですよ、
なかなか大変
みたいなのがねちょっとダブルでありまして、ちょっと、大変ではございましたが、もしかしたらねこれ聞きながらもねコロナにかかっている方もいらっしゃるかもしれないですけれど、
かも ね、
ね、この寒波とともに、なんていうの、本当に辛いね
生きにくいね、
頑張んなくていいからねアルバムなんて出なくていいんだから、
いやいやいや、それは出さないと
あ、そう、それは出さなきゃダメです、
出さなきゃダメだよ、うん、
なんですが、まあ、まずはねゆっくり静養していただいて、
はい、
本当ね、あとね感染予防ってもうねできる限りのことはしてきたつもりだったんで、どうすればいいのか本当にわからないんですけれど、
まあ、1月3日ライブをね中原さんしましたけど、うん、ほぼほぼまあこのアルバム制作も相まって、
まあ、つまりこもってるわけなんですよ
そうそうそう、
いつもに増して、
そうでしょ、うん、それでねかかるっていうのがね、
そうだね、まあ、
もう本当にどこからもらうかわからん、
いや本当お気をつけくださいとしか言いようがないんですが、
うん、
はい、まあそんなわけで、はい、なんだかんだお話ししてまいりましたが、はいはい、おかげさまで、おかげさまをもちまして、ちょっとジョジョ復帰という状況で、うん、はい、レコーディング作業、はい、続いておりますので、
はい、
はい、ぜひ来月、うん、楽しみにしていただきたいなと思っておりますよ、
はい、
のんびりお話しして申し訳ございません
、
はい、ライブのお知らせをぜひ、
はいはい、わかりました。2月の18日土曜日ですよ。2月の18日ですよ。
近くないかい
6センチフィフスアルバム超先行発売ワンマンライブ、
はい、
ニューアルバム is here、うん、というタイトルです、ね、
ニューアルバム is here でございます。
はい、東京大塚ハーツプラスにてねやらせていただきます。
はい、
ますっていうことですね、う
ん、やらせていただきますよ。アルバムが間に合うかどうかとは別にやらせていただき、
本当にそれ何なのそれ、もう、
はい、やらせていただきます、はい、ちなみにですね、ご予約等はホームページで、
そうですよ、
受け付けておりますが、
はい、
そのホームページやツイッターなどにですね、2月の2日か3日くらいに、
はあ、
どうなったかっていうのをね、ぜひお知らせさせていただこうかなと、
うん、ああ、
うん、
入稿できたのかってこと？
まあそこだからそこでお知らせがない、はあ、または土下座をしてる写真がアップされているなどといった、状況でない限りは、まあそこでね、はい、実際に、アルバムタイトルであったり収録曲であったりとか、そういった情報も徐々にねお知らせしていけるかなと思っておりますので、うん、とりあえずこのあと5日間ぐらい
は、
はい、はい、一緒にドキドキしながら
、
ね、流れ星を待つように、
あ、そうですか、
うん、一緒に待っていこうじゃありませんか、
はい、
はい、ね、どうせ寒いし
どうせ寒いとか、ね、あんま関係ないですけど、うん、そこ
は、はい、一緒にちょっとアルバムの完成をね、
はい、
祈っていただければと、
はい、
はい、思いますよ、
はい、お楽しみにしててください。
うん、そんな感じでよろしいんじゃないでしょうか。
はい、
そう、アセトアミノフェン、
はい、
は
それも薬でしょ。
そう、それもそれはなんかね大丈夫だった
そうですか、
うん、それをだからお話しすることの中にもメモってましたね。
あ、そう、アセトアミノフェン、
はい、そうらしい ね、
ね、まあ、アレルギー体質の方もね結構多いですからね、うん、
はい、
うん、皆さんも気をつけてくださいよ。
なんか山田さんもちょっと鼻声なので、
はい、
映ったんじゃないかと。
もうね温度差でやられちゃうんですよ。
あ、そうなんですか。
今もう寒いのと暖かいのと、要は屋外屋内、
はい、
もうそれだけでね眼鏡が曇るのと鼻水がね出る。
あー、わかります
そうそう、気温の差だけなんで。
風邪ではないですね。
大丈夫ですよ、はい、ご心配なく。
いやー、ほんとね、健康第一と思って、はい、
うん、
何より健やかに暮らせますようにと、
はい、
お祈りしたんですけれど、
はい、
早速こんなことになってしまいまして、はい、信心が足らないなと、はい、
そうだ、
なんか思いました自分がね、うん、自分のせいでございます。まあ、
いいんじゃない今年始まって初っ端ね、
うん、
ちょっとずっこけたけども、
はい、
うん、その後あとは登っていくばかりですから、
はい、
大丈夫でしょう。
頑張っていきたいなと思っておりますので、
はい、
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
もう本当にずっと寒いじゃないですか。信じられないくらい寒いじゃないですか。
今日朝だって私お湯出なかったんだから。
あ、本
当、給湯器っていうのがねが凍ったんだって。
あー、そんなこともあるんだ。
あ、寒い、
ね、電気代もすごいことになっておりますが、
うわー、そうだ、
そんな中でもぜひ暖かくして、
そうだよ、
はい、健やかにお過ごしください。
はい、
ではまたね。
バイバイ。